鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。
はい、
さあそれでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道釧路支社では十勝釧路の40記念入場券を発売いたします。はい、これは2月1日からなんですけども、一般の方はあまり40記念入場券って何よっていうことになると思うんですが釧路と、今帯広方面に走っている、キハ40っていう機動車があるんですけども、これは今年の3月のダイヤ改正で、はい、一応定期運用が終了するということで、またまたその国鉄時代から走ってた列車がいなくなっちゃうよということで、これを惜しむ形で記念しましてですね、記念入場券を発売します。で、発売するのは、釧路、白糠、浦幌、池田、幕別、薩内、帯広、目黒、十勝、清水、新徳の各駅で、それぞれ、ちょっとデザインっていうんですかね、なんか違うようで、発売金額は1枚200円で、各駅4000枚の設定なんですね。ですから、あまり買い占めすることないようにですね皆様でこう買っていただきたいんですけども、これ全部集めるとやっぱり全10種類ですから、やっぱ相当なボリュームになると思いますが、できれば列車に乗っていただきたいんですけども、ちょっと季節的に冬ですから車の運転もかなり厳しいので、できればちょっと時刻表をひねくり回してですね、列車でちょっとこの入場券を何日かかけて、買っていただければなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、ゲストの方をお迎えしております。北海道観光調査会の海老名さんです。海老名さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。はい、私も会社でですね、いろんなお客様がいらっしゃるんですけど、その中にですね、私も鉄道が好きなんですっていう、そこで告白される方が結構この番組の、せいなのか分かりませんけども、意外なところにって言ったらちょっと語弊ありますけども、鉄な方が いらっしゃるんだなと思って、で今日はその一人の海老名さんにお越しいただいてきました。でまず海老名さんにお伺いしたいのはですね、まずその、はい、北海道観光調査会、
はい、
どんなこう活動をされているのかっていうのをちょっとかいつまんで、はい、お話ししてもらっていいですかね。まず、
はい、2006年ですね、はい、若者がもう僕らもそうですけど、はい、当時20代の若者が、はい、道内巡りたいという活動をですね、2004年から始めて、サークル活動を始めて、はい、2006年に、はい、れっきとしたちょっと組織になろうということで立ち上がったんですけども、はい、その立ち上がった理由としては、はい、観光地巡ってる時に、こんないいところ紹介したいんだっていうことをサークルをやってた、現地の方に愚痴をよく言われるんですね。行政はこうしてくれないんだとか、私たちはこうしたいんだとか、いう時に、この声とか、あと民間と、はい、民と民がつながらない、で官と民なんか特につながらない時代だったんですよね。でそれを横のパイプラインの役目にならないかなと思いまして、立ち上がって、でそして固い名前に、信用と実績をつけるためにあざと固い名前をつけたんですけど、
なるほど。
そして調査することというのはですね、当時、はい、口コミ情報で、破綻倒産する企業さん、ホテルとか飲食店さんがですね、インターネットの普及とともに増えたんですよ。なのでその口コミの点数とか口コミが正しいかどうかというのを調査することが基本的には目的だったんですね。
口コミのね、
でそこから今に至って、イベントがたくさん、はい、受けることが多くなりましたけども、
そうですね、
はい
はい、 最初まあサークルとおっしゃいましたけど、これ大学、
あ、いえ、普通に社会人の若者で、道内各地に、北海道が大好きな若者がいまして、はい、それが集まって、はい、立ち上がりました。
今メンバーの方っていうのは何人ぐらい？
今はもうちょっと12名程度で活動してますけど、その他に私が公立大学の方で部活動の外部顧問やってますので、教えている大学生もいます
ね。あ、なるほどね。その北海道を巡ってということが最初のこうきっかけだったようなんですけども、やっぱり皆さんこう最初皆さんでこうぐるっと回った時に、なんですかね、こう好みっていうか、はい、そういうのってやっぱり皆さんバラバラなんでしょうかね、まあ、目的もバラバラなんでしょうけど、
はい、食べることがひたすら好きだったり、はい、景色が好きだったり、はい、温泉が大好きだったり、はい、でまた僕たちは義務ではないんですけども、はい、個人的に目標を立てて、私は釧路出身なんですけども、はいはい、他のメンバー札幌出身だったり旭川だったりいた時に、第二のふるさとを作ろうかと、で自分の住んでみたい街だったり、この街私僕好きだなと思うところを探してみようっていうようなこともちょっとやって、そしたらその街とかそのエリアをこう学ぶんですよ、自分たちで調べて、はいはい、より深くこう好きになるという。
でもその街を調べるっていうのはいいことですよね。
そうですね、はい、
歴史とかが分かるとまた一つこうなんですかね、こう面白みが増すって言いますかね。で、そういう活動をされてて、で先ほどのちょっとイベントの話なんかもされましたけども、はい、釧路では具体的に、去年とかですね、
はい、
なんか今ちょっとねコロナでイベントっていうのもなかなか難しいんですけど、ちょっとどんなことを手掛けていらっしゃったんですかね。
そうですね、はい、大掛かりな形で言えばこの FM 釧路さんと一緒に、はい、釧路オータムフェスティバルというのも、ね、はいはい、一緒にご手伝いさせていただいたりとか、はいはい、
お世話になりました。
いやいや、こちらです本当に大きいイベントでは9割釧路か市内のイベントはやってますので、ドンパクだったり、はい、港祭り、はい、霧フェスティバルさんだとかの会場の設営の、はいはい、撤去とかの裏方なので、表面には私たちちょっといないんですけど
、そうですか。そういうお仕事をこう受け負ってですね。そうですね、はい、へー、どうですかイベント、釧路のイベントにこう携わってて、あ、なんかこういうところいいなってなんか思うようなところありますでしょうかね。
イベントに関わる皆さんって、ね、はい、どう思ってるかなとは思うんですけど、はい、私自身実は道内の各イベントを見てて、札幌の厳しいイベント、今日ちょっと残念ながら中止っていう、ね、2月の間にこう開催ができない冬祭りも含めてですけど、雪祭りですね、
はいはい、
オータムフェストさんとかもあるんですけど、厳しいルールがあるんですよ。でそういう厳しいルールのイベントを札幌は厳しくやってる中で、じゃあ釧路は厳しくないかって見たら、昔は緩かったんです。ここ近年釧路ってどこよりも、はい、ルールが徹底されたイベント作りをしてるんですね。ですから緩さがないと言いますか、はい、安心安全なイベント作りっていうのが徹底されてるなと僕は今思ってますね。
具体的に言うとどういったところがちょっとこう厳しくなってるっていう、
例えばですね、今ここ近年も本当にコロナで皆さん疲れてるかと思うんですけど、はい、コロナの対策ですよね、まずは、感染予防対策をしっかり徹底したイベント作り、はい、これですね、地方の都市、大きい都市はまだ中止っていうところが多いですけども、小さな町ではですね、はい、まだ消毒液のみとか、
その
体温チェックだとか、はい、記入だとか、はい、いうこともなく、はいはい、スルーでイベントに入れちゃうというのもあるんですよ、はい、そういう部分ではちょっと釧路ってしっかりしてるなと、
そうですね、やっぱり安心して今やっぱり行けるっていうのがやっぱり一番ですよね。釧路の盛り上げに若い方の力っていうのは大変重要ですから、はい、ぜひどうぞ頑張っていただきた
いと思います。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。
はい、でこの番組はですね、鉄道番組なんで、
はい、
そうですね、鉄道のちょっとお話もちょっとお伺いしたいんですけど、はい、その海老名さんが鉄道が好きになった何かきっかけみたいのっていうのは何かあったんでしょうかね。
すごく昔からすごい鉄道が大好きってわけではなくて、実はと。私亡くなった父母が、父が炭鉱で、母がその石炭列車の、が通る真横千代の浦に家があったもんですから、
そうですか、
祖父母がですね、
はいはい、
なので、まあ、小さい時から、まあ、石炭列車をこうずっと眺めて育ったっていうのと、うんうん、あの小さい時にそれに母が乗って沼尻だとか観月園に行ってたよとかいうそういう話をずっと聞いてて、えじゃあなんでこう子供ながらに今は乗れないのかなっていうそういう思いがあったりずっと聞いてきて、で いつかこう今度大人になってくると、あのこうさっき言った観光で地方回るじゃないですか、で列車はまあ男の子なんでやっぱり見るものかっこいいと思うじゃないですか、うん、走ってるもの、でも今度僕あの普通のてっちゃんとちょっと違うのが、はい、駅舎が大好きなんですよ。駅が大好きで、はいはい、撮り鉄ってよく鉄道を撮るんですけど、僕、はい、撮り鉄でも駅を撮るのが好きなんですよ。ちょっとマニアックなんですけど、あの駅の、はい、あの階段とか、はい、なんかすごいなんかそそられるというか。だからあの、はい、昔あの釧路の今つながってないあのホームがあるじゃないですか、
はい、あ6番線の入別鉄道ですね、
ああいう階段とか地下の雰囲気とかっていうのは昔から好きでした、はい、
まあいると思いますよ。なんかそのこう北海道をあ、まあ、その釧路臨港鉄道で、まあ、2年前にあのもう亡くなっちゃったんですけど、ということはあのお母さんはまだ旅客列車を運行してた時代にやっぱりちょっと乗ってたん
ですね。そうですね、はい、
でもそれも貴重な体験だと思いますけどね。
そうですね、はい、
でその海老名さん今駅が、まあ、ちょっと興味をそそられるっていうことだったんですけど、はい、なんか北海道を回って、なんかこの駅なんか面白かったなとか興味そそるなっていう駅ってありました？なんか北海道内駅を見て、
そうですね、僕はあの、はい、まあ、新しくなった立派だなっていう思う駅、その札幌も含めてそうですけど、どんどん改築されていく、はい、リニューアルするっていうのはいいことだとは思うんですけど、うんうん、はい、古さも僕大好きで、あ、やっぱりいいっすね、昔ながらの、あと道南の方とか、はいはい、なんですか、大沼公園とか、はいはいはい、なんかこうポツンと立ってる駅があったり、で僕駅舎の中でも、まあ、ホームだけっていうのはさすがに寂しい思いはありますけど、今なくな専門線でなくなったと思うんですけど、はい、五十石とか、はいはい、あのなんですか、列車の形したそのまんま の, あ, の、あるじゃないですか、
あの車掌車の関係者が
こう、はい、ポツンと
置いて、はいはい、
あれを見た時に、はい、これもありだなと思ってやつ好きでしたね。
あ、なるほどね。、はい、まあ、あの五十石はまあ残念ながらなくなりましたけど、あの駅舎はまだあの弟子屈町にあの保存してあるんですよ。あの釧路県観光摩周文化センターってあります、はい、その裏にあの保存してありますので、もしよかったらどうぞ。で、あの、まあ、その他ですと、まあ、専門線で言えばビルワ駅とか、どこだ、あそこだな、おぼろ駅もそうですよね。
あ、そうですね、はい、
なるほどね。で、あの釧路駅 の、はい、その昔 の、 その湧別鉄道のあの中入りたいと思いません？
いや、入りたいですね、
やっぱり、はい、あの私1回だけあるんですけど。あの、いや、これはですよ、あれですよ、あの黙って入ったんじゃなくて、たまたまですね、あの駅をなんか探検する、あ、そこで FM さんのあの、
そう、 YouTube の、
YouTube でも、
企画ですよね、
ちゃんと入らせてもらって、はい、なかなか昭和チックですよ。でやっぱりそういうところをちょっとこう興味がそそるっていうのはよくわかりますね、はい、いや、あの私もどっちかというとやっぱり古い駅が好きで、なんですかね、あと跨線橋が結構好きなんですよね、
はい、
あれってあの古いこうレールを使ってこう組み立ててるところだとか、それからあのまだなんですかね、階段が木の木製のところだとか、はいはい、結構そういうのが好きで、写真も撮ったりもするんですけど、海老名さんはそれに近いものがある。
そうです、
ね、近いものっていうかそれですね。今まであまりこの番組で言ってないんですけど、あの私も北海道内の駅の写真をバタバタっと撮ってて、あと残りはあの札幌近郊だけになったんですよね。それであのやっぱり今振り返ってもやっぱりその古い駅舎が っぱりなんともその、まあ、特に私なんかももう60超えてるので、あの国鉄時代に作った、はいはい、いかにもザ駅みたいなものが、はい、やっぱり一番こう興味そそるんですよね。なんか海老名さんのこう理想とする駅舎みたいなのってなんかあるんでしょうかね。こんな形がいいとかですね。
いやどうでしょう、やっぱり古さを残したまま新しいものをちょっと付け足すぐらいで、はいはい、ちょっとよ、はい、古さも残してほしいなって僕あります。あの稚内とかみたいに完全全面リニューアルみたいになっちゃうと、はいはい、あの稚内って ここ、はい、みたいなちょっと混乱するんです、はい、でもあのなんですかね、もう一つ稚内 の、はい、あるんですけど、もう一つの方古いですよね。
あの南稚内ですかね。
あと、なんかこの差はなんだろうと思っちゃうんで、なんか古さも残しつつ新しいのも、はいはい、だから旭川とかもあんなに大きくなると、はい、まあいいんですけどね、綺麗でいいなと思うんですけど、はいはいはい、
だからあの、まあ、身近なところで言えば、あのやっぱり釧路駅が北海道に唯一残る今民衆駅ってことで、昭和36年だから、まあ、今年61歳になるのかな。だから古いことは古いんですけどね、はい、でこの間ですね、私もそのどっかの本屋さんで、あのなんか古い未だに残るなんか駅舎みたいな、なんかそういう本があったんですよ、はい、それ見て釧路駅も出てるのかなとかって思ったら、やっぱり載ってなくて、ちょっと残念みたいなような感じだったんですよね。だからそういうあの釧路駅も多分海老名さんもよく利用されると思うんですけど、はい、あの駅に関してはどうですかね。その優別線ももちろんあるんですけど、なんかこう普通のお客さんが乗るとことか、なんかこここんな風にした方がいいんじゃないかなとかって、なんか海老名さんなりに何か考えあります、
ね、なんですかね、僕子供の時に楽しかったのは、はい、やっぱステーションデパートって楽しかったんですよ、はい、であれを全部なくしたのはちょっと、違うかなと思ったんですよ。町として、はい、駅前の町がこう変わっていく中で、駅だけは変わってほしくなかったなっていうのと、まあ、新しいものでこう横に、ね、バスターミナルがきれいになるっていうんであれば、はい、それだったら建物をどんどん延長しても面白かったのかなっていう、雑居ビルを足していって飲食店だとか買い物できるスペース増やして、はいはい、駅って買い物できるよっていう一つの、あのデパートというかスーパーみたいな、はい、あのものにしてれば、まあ、アミューズメントパークみたいな、こっちが一つ、はい、したら街にこう足運びやすかったかなっていう。
そうですよね、いろんな店がちっちゃい店でいいので、ええ、固まってなんか あるといいですよね。
そうですね。
それはあの飲食でも構わないですよね。
そうですね。
そうなんですよ。そこがやっぱり昔その買い物がそこでできるよっていうのがあったですからね。
便利でしたね。ね、あのねバスで、はい、あの東釧路までっていうのはなかなか僕地元が乙骨春鳥本面なんで、はいはい、行けないんですよ、はい。だから駅に行って、はい、バス乗り換えか。鉄道あの列車を利用するっていう感じですけど、はい、列車乗った方が安いんですよね。
そうですね、
東釧路まで、はいはい、ただ当時あの今コープ貝塚さんありますけど、ダイエーさんがあったじゃないですか。
ありましたね、
ダイエーが大好きで、あ、はい、だからそういう部分ではちょっと利用したかなと思います、
ね。はいはい、なるほどね。いや、あのダイエーさんはちょっと話ずれかもしれないけど、ちょっと今まで釧路にはない形のスーパーっていうの
があったんですよね。
なんかあの天井までなんか、なんか商品が並んでて、すごくダイエーさんってすごく良かったんですけどね、で、あんなに東釧路駅が目の前にあるのに買い物で列車で来る人ってあんまりいなかったんですよね。いまだにちょっと残念で、なんかあれ駅がなんか今 の、 そのコープ札幌さんとなんか直結してればいいのになった
そうですね、
あんなに近いんですから、うん、
それこそあの札幌も、はい、どんどん今駅と街が改築されてますよ ね、
そうですね、
リニューアルするっていう話で、はいはい、同じくあの新しい都市になったら面白いなと思いますけどね。
いいですね。
コンパクトシティって釧路も掲げたなら、はい、あそこも一つの拠点になればいいかなと思いますけど、
なんかこうバスもターミナルとかっていうかちょっとした、あのターミナルもあって、
は
い、でお客さんがこうそこに集まってくるっていう、はい、もともと私も何回も喋ってますけど、あの駅って高校生が利用が多いの で、 で、ね、はい、で高校生がやっぱりこう休むとこっていうかないんですよね、列車来るまで、ね、であのちょっと今もうストーブもとかもないので、はい、ちょっとかわいそうだなと思って、でそれがあのコープ札幌さんの中に、まあ、 あのなんかそういう 駅舎の機能を備え付けたなんかなんていうんですかね、そういうなんかコーナーというかなんかあれば、はい、高校生もあの、うんうん、もしかしたらそこで買い物もするかもしれないですね。なんかそういうものがあったらいいなと思います。まあ、あの今日はですね、あの北海道観光調査会の海老名さんにお越しいただきましたけど、まあ、まだまだあの次回もお話をいろいろ聞いていきたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そしてゲストには北海道観光調査会から海老名博之さんをお迎えしてお届けしております。はい、FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でした。はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。